聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。日曜日のこの時間はバイブルトークです。東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生が聖書の見どころをシリーズでお話しくださっています。名付けて聖書遊覧バス、今日はその66回で、現在は旧約聖書の初めの書物創世記からヨセフの物語に入っています。あらぬ罪を着せられて、そして獄につながれたヨセフですが、エジプト王パロの見た夢の解き明かしをしたことから、一挙に大臣の地位にのし上がります。そしてその夢が実現して、7年間の飢饉が訪れたため、図らずもヨセフは自分の兄弟たちとの再会を果たすことになるのです。波乱万丈のヨセフの物語、今日もその続きをお聞きください。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さあ今日もまた皆さんと共に旧約聖書を紐解きながら、聖書遊覧バス、そして聖書の見どころを訪ねてのシリーズのお話を続けてまいりましょう。ヨセフの生涯についてお話をずっと続けてきましたが、特にヨセフにとっては数奇な運命というべき、本当にそういう多難な人生、しかしその中に絶えず神を仰ぎ見ては従いゆく神に従順なヨセフのために、神がそこに素晴らしい救いの道を、また恵みの手立てを備えてくださって、彼をそこで導き守り続けてくださっているんですね。まあそんなヨセフの生涯、今日も一緒に見てまいりましょう。先週はついにこのヨセフがパロ王に認められ、平たい言葉で俗の言葉で申し上げますならば、惚れ込んでですね、そしてこのパロ王はとうとう彼を王に次ぐ大切な位置に彼を登用したということをお話し申し上げました。そればかりではなく、その登用した理由は王の見た夢を説いた、その内容は7年間の飢饉がある、ゆえにそのために十分この蔵を建てて穀物をこの飢饉の来る前にですね、7年間の祝福の時がそこにやってくるので、その祝福の7年間の時に存分蓄えておきなさい。そうするのはその後の7年の飢饉が来た時、エジプトを救うことになり、民をそこで守ることができるのみならず、地域周辺の諸国の人々も同じように飢饉の中から救い助け出すことができる、まあ、そうしたことによっていよいよエジプトが栄えることができるという、まあ、そういうですね、提言をしたわけですね。その通りになったわけですよ。そのようになっていったんですね。まあそこで、とうとうヨセフはこのエジプト中の何て言いましょうか、王に次ぐところの権力者となってエジプトを治めるわけです。まあそんなことでこの飢饉がやってきました。そして、エジプトの人々は ヨセフの家に穀物を得ることができ、そして生きながらることができたばかりか、エジプトの王はそこでもってさらなる民の信任を受け、王として栄えるわけですね。ところがその近隣諸国の一つであります、イスラエルの地、このカナンの地、いやこのところにもこの飢饉がやってきて、そしてですね、エジプトにヨセフを売り渡したところのその兄たち、兄弟たちですね、そういう人たちもこの観音の地で、飢饉の中でもう食べるものに窮するようになるわけです。このお父さんが年老いておりましたけども、まだ存命でした。そのお父さんが命じてですね、お前たちは何してるんだと、このようにしたら我々は死に絶えてしまうぞと、隣の国にはエジプトには穀物が有り余っているという、そこに行ってお前たちはそれを買い求めてこい、こういうふうに言うんですね。ぐずぐずしていたならば我々はそこでもって本当に餓死してしまう、そう言ってですね、この兄たちを、ヨセフの兄たち、10人いたわけですね。その10人の兄たちをですね、このエジプトに送るんです。そうしますと、そこでですね、なんと彼らがついに出会うことができましたのが、自分たちがエジプトにこの売り渡した、今は生きているか死んでいるか全くわからない、もう長い歳月が経った、その実はヨセフが生きているところか、そのエジプトの聖書ではですね、新共同訳では死聖者という、ね、名前です。政治祭りごとを司る者とこういうふうになっていますが、首相のような役割をしているんですね。そしてその自分たちの国に穀物を売買する、また国民に売買するばかりじゃなくて、他の諸国の人からが求められるならば、それをしかるべくこのジャッジしてですね、穀物をそこで譲り渡してもいいという許可を与える、こういう権限も皆ヨセフのもとにあったわけです。そこでですね、外国から来ましたヨセフの兄弟たちはついにヨセフのところまでそこで引き出されてきて、そしてですね、ヨセフの兄弟たちはこのヨセフの前で地面にひれ伏したと聖書を書いていますね。まさかそれが自分たちの弟のヨセフだとはもう全く気がつきもしません。立派なその人物になり、そして立派な身なりをし、そしてこのエジプトの王に次ぐ最高権威者としてそこにおるわけですから、まさかこれがヨセフだとは夢にも思わないですよね。そこでもってその前に恐れ多くも引き出されましたから、兄たちは「ははというわけでですね、顔を上げと言われるまで顔を上げることができないほど地面にひれ伏したと、そしてヨセフを拝したとこう書かれていますね。ところがヨセフはこのお兄さんたちの一人一人の顔を見て、どれも一人一人皆自分の懐かしい自分を一度は殺そうとし、そしてしかし殺すのが忍びないということで、この穴の中に投げ込んで、ところがその時にエジプトの正体がやってきたので、それならば売っちゃおうというわけで売り渡したという、そういうある面では憎き兄たちですね、今ぞ仇というべき場面なんですけれども、ヨセフはそうではありませんね。神と共におり、神の存在を知り、そして神の心を心としているような素晴らしい人物であったんですから、そんな恨みやつらみや 憎しみや、そこでもって仇を取ろう、そんなことは全く思いもしませんでした。見るとそのですね、そこには10人のお兄さんたち、実はもう一人のこの自分には弟ベニヤミンが存在したが、そのベニヤミンはそこにいない。しかも懐かしいお父さんもいない。まあそんなことからですね、彼はですね、そのお父さんが健在なのか、弟のベニヤミンが健在なのか、健在であるならば何とかしてそれをもうこのエジプトに今連れてきて再会したいという思いが彼の心の中をですね、思いが走ったと言いましょうか、そういうことを思ってですね、そこで、このヨセフはまあこんな一つの、振る舞いをするんですね。聖書はこういうふうに書いています。ヨセフは一目で兄たちだと気づいたが、そ知らぬふりをして厳しい口調で、お前たちはどこからやってきたのかと問いかけたって言うんですね。彼らは答えました。食料を買うためにカナン地方からやってまいりました。そうしますとヨセフは兄たちだと気づいていましたが、兄たちがなおも自分が弟だと気づかないその様子を見ながらですね、ヨセフはその時この お兄さんたちの昔ことを夢で見たこと、そして、あれですね、お兄さんたちが自分の前に、このひざまずく、そういうですね、この夢を見て、そしてですね、それを二度も見てですね、束ねた方があって、この方が自分のために、このひれ伏す、そしてまた星がまたそのいてですね、一番大きな星に向かって、このそこでひれ伏す、そして仕えるという、そういう夢を見た。それをですね、お兄さんたちに話したことの上に、お前になんで俺たちがひざまずかねばならないんだということで、この憎しみを買うようになるわけですね。そればかりか、お父さんに本当にですね、過保護と思われると寵愛されていたことを出たんで、お兄さんたちが自分をエジプトに言ったわけですけども、一瞬その時のことを彼は思い出すんですが、それをまた心の内に秘め、胸の内に秘めながらですね、ヨセフはお兄さんたちにこう言うんですね。お前たちは回し者に違いない。この国の手薄なところをこの飢饉の最中やってきて、お前たちは何かそこで偵察をして、そしてそれを国に行ってですね、報告して我々のそうした隙を狙って、お前たちは襲ってきてこの国を取り潰すつもりなんではないだろうか、そのための差し向けられたスパイではないだろうかと、こういうふうにですね、お兄さんたちはそんなことは全く思っていないわけですね。ただただお父さんの言いつけに従って、ここに穀物を買いに来ただけなんですけども、ヨセフもそんなふうには思っていないのですけども、ここで何もお兄さんたちを悩ましく仕返しをするというつもりではありませんでしたけども、このようにしてですね、ちょっと意地悪をしているかのごとき見えるですね、一策を講じて、そしてですね、お前たちは回し者だ、この国の手薄なところを探りに来たんだろう、そうするとお兄さんたちはですね、いえいえ、ご主君様、ご主君様と呼んでますね、しもべどもは食料を買いに来たのでございます、私どもは皆ある男の息子で正直な人間でございます、しもべどもは決して回し者ではありません、こう言うんですね。それを聞いたヨセフが、いや、お前たちはこの国の手薄なところを探りに来たに違いない、とこう言ってですね、それを退けるんです。またしても、兄たちは、私どもは本当に12人兄弟で、 河南地方に住む男の息子たちでございます。お父さんの名前はヤコブとは言わないんですね。イスラエルだと言わないんですね。彼は12人の兄弟がいたんだと。末の弟は今はこの父のもとにはおりますけれども、つまりベニヤミンのことですね。ヨセフの弟です。もう一人は失いました、まあ、自分たちがエジプトに売ってしまったんですけども、失いました、いなくなってしまいました、こういうふうに言うんです。そうしますとですね、ヨセフはどんな思いでそれを聞いたでしょうね。やっぱり間違いなくこれは自分の兄たちだ。そして今弟のベニヤミンは生き長らえているんだ、お父さんも健在なのだと、こういうふうにそこで確認するわけですよね。ヨセフはそこでこういうふうになお言うんですね。もしお前たちが正直に本当のことを今言ってるならば、一番末の弟をここに連れてこい。それまではお前たちをここから出すわけにはいかないと、こういうふうに言うんですね。大なる人芝居をして、本当はお兄さんたちを愛し、お父さんをしたい、弟、末の弟ベニヤミンに会いたい、その思いに何とかそれを連れてきたり、そしてまたそのような危機の中、安全であるためにここに連れてきてですね、かくまってあげたいという実は思いがあったんですね。けれどもここではそういうふうに言いませんところが、なんとも憎らしいと言いましょうか、なんとこれは興味深いことか、まあ、このようにしてですね、3日間牢獄に監禁するんですよ、お兄さんたちをね。そして3日目になった時、ヨセフは彼らに提案するんです。こうすればお前たちの命を助けてやろう、私は神を恐れるものだと、こう言うんですね。お前たちが本当に正直な人間だというなら、兄弟のうちの一人だけを牢獄に監禁するから、他の者はみんな飢えているお前たちの家族のために穀物を持って帰り、末の弟をここへ連れて来いと。そしてお前たちの言い分が確かめられたら殺しはしないぞと。そうしますとみんなは、我々は弟で罰を受けているのだ。弟が我々に助けを求めたとき、あれほどの苦しみを見ながら、耳を貸そうともしなかった。それでこの苦しみが我々に降りかかったんだと、お互い同士でですね、密かに話し合ったんですね。私たちは今あの弟にあのような苦しみを与えた、その罰を天罰を受けているんだ。しかしながらその時の弟の苦しみはいかばかりだったろう、その弟はどうしているんだろうと、まあ、お兄さんたちは今こそ犯した罪、そして弟にしたその苦しみを与えたことをですね、深く悔いながらそういうふうに今受けていることを自分たちに対する天罰だとこう思うんですね。ヨセフだとはお兄さんたちは思っていませんから、このようにヨセフから受けたことを天罰だとこう思っているんですね。そこでですね、このルベンが一番の上のお兄ちゃんが言うんですね。あの時私はあの子に悪いことをするなと言ったではないか、お前たちは耳を貸そうともしなかった、だからあの子の命の報いを受けているんだよと、まあ下の兄弟たちにそこで彼は言うんですね。まあともあれ、そういうやり取りをそっとこのそこでですね、ヨセフは聞いていたんです。その時ヨセフはですね、通訳官を通しながらエジプトの言葉でこの語って、いかも自分はエジプトの宰相であってですね、彼らの何の縁のも怒りのないものだと、自分の身分が知れないようにエジプト語で話していたわけです。そして自分は十分お兄さんたちの話していることがわかるんですけどもですね、通訳官を立ててですね、そこで通訳しながらコミュニケーションしたから、お兄さんたちはそのヨセフの前で今言ったようなやり取りをしているのはみんな聞こえてるんですけども、そういう言葉はエジプトの方はわからないだろうと思って、俺たちが悪いことしちゃったからこんな罰を受けてんだよ、 お前たちに言ったじゃないか、俺が止めたのに、お前たちが過ごしたから、だからこうなったんだって、まあ、やってるわけですね。それを聞いているヨセフはですね、もう胸が詰まってきたんですね。彼らはヨセフが聞いているのを知らなかった。ヨセフと兄弟たちの間に通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから遠ざかって泣いたですね。なんという、まあ、歌舞伎の場面とさっき申しましたが、泣かせるではありませんか。ヨセフはぐっとこらえながら、そこで泣いてはいけない、涙をこぼしてはいけない、こぼしてはいけない、そっとですね、彼らに分からずにその場を離れて、陰で泣いてまた戻ってきた。それから戻ってきて話をした上でシメオンを選んで、そしてですね、彼らの見ている前で縛り上げ、ヨセフは人々に命じて兄たちの袋に穀物を詰め、支払った銀をめいめいの袋に返し、道中の食物を与えるように指示し、その通りに実行させたって言うんですね。そのようにして、シメオンを捕らえて縛って、獄中にぶち込むようにして、さあお前たち帰れ。お前たちのためには、この帰りのために穀物を用意してあると。こう言ってですね、しかも彼らの帰りの食分まで、食べ物分までもそこに豊かに与えてですね、この帰らせる。そればかりでか、彼らが支払った銀ですね、その代価までも、そっとですね、部下に命じて、家臣に命じて、それを全部、彼らの袋、このお兄さんたちの袋に詰めて、この送り返す。お兄さんたちは、そうとは気がつかないで、なんと、帰っていきますと。途中で、彼らが袋を開いてみますと、その銀貨、自分たちが支払ったりの銀貨がみんな入ってるんですね。これはどう、なんということだ。何か、このことのために、とんでもない、自分たちが盗んだとでも、そういうような因縁をつけられて、そして徹底的に自分たちはそこで滅ぼされるのかもしれないと、彼は互いに、ね、身震いしたと聖書は書いてるんですね。そしてお父さんのところに帰ってですね、一切そのことを報告するんですよね。かくかくしかじかこうでした。お父さんはですね、そこで息子たちから聞いて、そのエジプトの主君ですね、最初よりも彼らは王様だと思ったんでしょうね。その王からそういうふうに末の息子を連れてこいとこう言われたと、ところがお父さんはですね、この一人の子供をすでに失っている、またもう一人のを失うのか、ですね、とんでもない、そんなことはできない、私はそのことはとてもとても許せないと、それならばこの今一人の人質を取られているけども、それ一人が亡くなることはやむを得ないが、もう行くな、お前たちが皆失われたら私は悲しみ、悲しい、これ以上悲しみをしないからと言ってですね、お父さんはそこでもってお兄さんたちの言ったことをそこで受け入れないでですね、そこでもってこの引き止めるんですね。そしてエジプトに戻っていくことをそこでストップするんですね。さあそのままになってしまったらば、それはその先がつんづかなくなってしまうんですけれどもですね、お話をしているうちに時間が残念ながら来てしまいました。この先がすごいんです。この先がすごいんですね。さあこの続きはまた来週お話をしたいと思います。そのことをお知りになりたい方はですね、創世記の42章、そのあたりをお読みになってくださると分かります。そして、来週は43章、その先を私はお話をしたいと思います。ではごきげんよう、さようなら。
見るところによらずして、信仰によりては有無べし、何をも水また聞かずとも、神の御約束に立ち、歩めよ信仰により、歩め歩め。
見ゆるところによらずして、信仰によりて歩むべし。聖歌の539番、奥山正雄式栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。さあ、ヨセフの兄弟たちは、かつて自分たちがヨセフにひどい仕打ちをしたことを思い起こしてしまいました。しかし、こうした過去の過ち、また罪に私たちを気づかされることで、それが実は思いがけない良い結果を生むことも忘れてはなりません。和解という涙がそれを解決してくれるのです。さあ、ヨセフとその兄弟たちの物語、どのようにその解決を見せてくれるのでしょうか。聖書遊覧バスの66回、旧約聖書創世記の42章から、東京ヨドバシ教会主任牧師、峰野達弘先生がお話しくださいました。今週のバイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に、日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。